今週は関西神楽会ということで、はい、週末は金土と、はい、大阪に行きまして、で、関西神楽会に、はい、出て、で、そうですね、お土産として、カールですね。毎回、関西神楽会行ったらカールを買ってくることにしたんですけど、はい、カールを買って、はい、帰ってきました。カレーです。
はい。自分もこっちで買えるはずですけど、カール食べた記憶がないですね。
島根はカールは売ってるんですか？
ないのか？あれって関西だったら、
多分、
そういう。
関西より西ならある
はい。
っていうニュースだった気もしたんです。今度はコンビ
じ
ニか
ゃあ、
どっ
ちょっ
かで
と、
見
は
てみ
い、
てください。
探してみます。
はい。
で、私の方は、後で、雑談のとこに書いたんですけど、ガウシアンスプラッティング。これも前のところで少し話した内容ですけど、そこら辺の、はい、まあ動画とか撮って、なんか遊んだり、最近はしてますね。はい、レゴンです。
なんか最近、あれですね、ツイッターで見るようになりましたね、このガウシアンス
やっ
プ
ぱ
ラッ
今
テ
ま
ィング。
でと比べて、ちょっと革新的なところもやっぱりあったので、はい、なんか、界隈的には話題になってますね。
このポッドキャストでは、レゴンとカレーがカグルを中心としたデータサイエンス、機械学習に関連する情報、仮想通貨、XR、新しい働き方などについて話します。はい。で、234回目の今日は、関西カグラー会と、今週のカグルと、ガウシアンスプラッティングについて話していきます。はい。で、一つ目が、関西カグラー会というのが、この、土曜日かな、10月21日にありまして、で、その前に関西カグラー会のコンペというのがあったんですけども、そうですね。このコンペというのが、1週間で行われる、その関西カグラー会のイベントの前に行われた、コミュニティコンペになっていて、はい。今回は大阪以外の住宅の、価格データから大阪の住宅の、価格の予測というテーマで、はい。やりましたというとこでしたね。はい。で、私は最終的には25位だったのかな、確か。26位か。26位でしたね。レゴンさんは何位でしたか？
最終的には、はい、46位でしたね。最後の、なんとかシェイクアップで少し上がってましたけど、シンプルベースラインのバージョン2.0、1.0と2.0ってあるんですけど、
あ、本当だ。
1の方は超えて、2の方は超えられなかったですね。はい。
そうですね。で、ね、千金さんのラインとか T88 さんのラインとかを超えたら、まあ、商品とかステッカーがもらえるという感じだったんですけども、そうです
な
ね。
かなか、は
T88
い。
さんのラインを超えれたのは4人だけという気はし、コンペでしたよね。千金さんのラインを超えたのも6位だけと。はい、6人だけと。はい。いうようなコンペで、で、そうですね。この、関西神楽会の前日の木曜日に、まあ、30分間かな、順位の発表会とか、上位の人の、ソリューションを発表するような会とかがあったんですけども、まあ、そこで聞いた限りだと、はい、バリデーション、今回大阪が、学習データにないけども、テストデータだけに含まれるということで、まあ、その地域でバリデーションをグループにして、予測して、で、バリデーションデータに大阪に近そうな、まあ、兵庫とか、そういうデータをバリデーションにして、まあ、アーリーストッピングとかしたりすると、まあ、良かったよ、みたいな感じで、割と、上位の、なんていうんですか、上位じゃない、シンプルベースラインに、そういう、バリデーションをちょっと兵庫に、絞るとか、はい。そういうことをするだけでも、割と上位に、はい、いけたみたいな、はい、ソリューションとかが、発表されてましたね。
まあ、なんか自分もそうですね、ちょっとそういう県だけに絞ってとかやったら、スコア良くなったりとかしたんで、まあ、特に何ですかね、やっぱテストデータにその本物の本来予測したい部分が含まれてないんで、なんかいかにそれを情報として持たせるかっていうのは、やっぱなるべく近いデータに揃えるのか、もしくは別の、はい、新得庁領を作るのかみたいな、なんか工夫がいりそうでしたね。
そうですね。
ちなみにカレちゃんは、まあ、終わったところでどういったなんかアプローチみたいのはやってましたか？
ああ、私は、なんでしょう。テストデータが大阪で、パブリックもプライベートも、大阪ということだったので、まあ、パブリックにフィットしていこうかなというところで、CV よりもパブリックを重視する作戦に出てたんですけども、そうすることで、グループ K ホールじゃなくて、まあ、単純な K ホールドを使うことで、まあ、パブリックのスコアが上がったので、まあ、パブリックに、なんでしょう、ある程度フィットしそうだったので、それを押していくと、はい、見事にシェイクダウンしたという感じでしたね。今回マイナス15だったので、そうですね、結構たくさん落ちた方ですよね。うん。はい。というところで、まあ、2サブあったので、両方ね、そうするんじゃなくて、できることならば、パブリックフィットと、もう一つはね、グループキーホールドなり使って、まあ、そうですね、そういうのを使うべきだったなという反省点ですね。うん。
なるほど。自分はちょっと、
はい。
まあなんか、そうですね。いろんな、今回土地って言っても、そういうマンションの一室だったり、普通に土地付きの建物と一緒だったり、土地だけ、農地だけ、山林だけみたいに分かれてて、それで結構特徴量も、なんか、なんだ、山林だったらこの特徴量しかないよみたいな感じだったんで、自分はもうなんか別々にモデル分けて作っちゃってもいいのかなって思って、そういうアプローチでやってみたんですが、まあなんかあんまりスコアは上がらなく、こういう場合も全部まとめて、まあ、やった方がいいんだなっていう気もなんかしてきましたね。
データを分けつつ、
もう絡
バ
み
リ
自
デー
体
シ
は
ョン
そうです
は、あ
ね。
れなんですか？グループ K ホールドみたいなの
み
を。
たいな形にし
へぇ。
て、そうすれ
なるほ
ば、だから農地には特化して、やっぱ
ど。
農地には農地の、みたいな、なんか
はい。
そういう感じになるかなとも思ったんですけど、あんまり良くなかったよ。あ、というか、あんまり農地の情報を、そうですね、マンションとかに混ぜたくなかったみたいな形にしたかったんですけど、まあ、あんま振るわずでした。
そうですよね。たまに専用モデルとかがうまくいく時とかもあったりして。そうですよね。ね、どっちが成功するかもなんかわかんないですよね。確かに。
あとは、そうですね。関西神楽会。自分は参加できてないですけど、カレイちゃんは、
あ、そうですね。
参加
関
されて、
西神楽会に、それで土曜日ですね。はい。参加してきて、10月21日かな。はい。それで、14時から、18時半ぐらいまで、そうですね。10人ぐらいの方の発表があって、で、このノーションのとこに、まあ、発表者の方の、まあ、資料とか、公表されている範囲でとか貼ってあるので、そうですね。これで見てもらえればというとこだったんですけども、まあ、資料の前に、まあ、関西神楽会の進め方で言うと、ちょっと下の方かな。まあ、関西神楽会、まあ、毎回いいと思うのが、まあ、そうですね、関西神楽会はもう、YouTube の配信とかはなしで、まあ、現場の、なんていうんですか、盛り上がりとか、はい、そういうのを重視するというコンセプトで、そうですね、そういうコンセプトは無限さんから最初に紹介がありまして、で、それで、はい、みんなで盛り上がっていこう、みたいな、はい、感じで、まあ、はい、狙い通り、そうですね、もうずっと4時間ぐらいですかね、盛り上がりつつ、みんなの発表を聞いたみたいな、はい、感じですごかったですね、はい。一番最初に発表された太一さんという方が自作キーボードの、まあ、何でしょう、説明と言いますか、自作キーボードっていうのはこういうものですみたいな発表をしていて、まあそこの、はい、アイスブレイクと言いますか、そこがめちゃくちゃすごくて、はい、もうそのまま、はい、やりきった感じだったりして、はい、まあそうですね、すごいなって感じでしたね。はい。で、まあ、あとは、いろいろな発表があったんですけども、そうですね。まあ、資料もある中でとかで面白いものだと、この T88 さんという方が、 忙しくて手を動かせないときもいい感じに進捗を出してくれるエージェントを作りたいという LT、まあ、発表がありまして、そうですね、これは結構、まあ、話題というか、もちろんLT 界でも盛り上がったんですけども、まあ、ツイッター上とかでも、はい、かなり盛り上がっ、ツイッター上というか、ハテナブックマークとかでも、はい、盛り上がっていたと思うんですけども、まあ何をしたかというと、まあ忙しいので、まあチャット GPT に任せようというコンペで、さっきの関西カグラー会のコンペを、まあチャット GPT にやらせてみたという感じなんですけど、まあこの資料の、まあ、途中の、8ページ目ぐらいかな。T88 さんがやるのは、GitHub にアイデアを登録していって、で、そのアイデアに登録したものを全部もうチャット GPT に、ドットパイの、なんでしょう、コードを作ってもらって、で、そのコードをローカルで動かして、で、そのコードが、CV が良ければ、マスターブランチに取り込むし、CV が悪化すれば、それはマスターブランチに取り込まないみたいな感じで、まあ、勝手に、チャット GPT がうまいことですね、CV を向上してくれるような仕組みを作りましたと。はい。いうような感じの、はい。なんか仕組みを作ったという感じだったんですよね。はい。それで試してみて、実際どうなかったかったというと、その改善のアイデアは確か80個ぐらいのアイデアを出しまして、その80個の実験をしたうち33個で CV スコアが良くなったので、まあ、メインブランチに取り込まれましたと、はい、いう感じで、で、最終的に、プライベートのスコアで0.46595ということで、そうですね、11位ぐらいのスコアが出たらしいんですよね、これで。うん。なので、はい。結構ね、もうこのカグラー会に参加するような熱い人たちの中でも、まあ11位ぐらいのハイスコアがこれで取れたということで、はい、かなりね、すごいなという感じの、はい、でしたね。
あと、これで、どうですかね。うまく使えてるっていうのが、多分最初から、もうデータだけ渡して予測してってだけだと、ここまでいけなくて、まあ、ちゃんとアイデアを入力することで、具体的な、コードを生成部分を、そっちのチャット GPT に任せるっていううまい使い方。しかも、ちゃんとそれを採用するかしないかは、もうちゃんと CV を用意してあって、はい。みたいな形で、なんかそういう、今は、だから何ですかね、その完璧な、やっぱまだチャット GPT に任せきることは難しいので、じゃあどこまでを任せるかっていうところで、はい、まあ実際、そのコードの、まあ、アイデアを出すから、とりあえずやってみてっていうところを任せて、それでなんかうまいこと、なんか言ってる感じですよね、これ。それで、
そうです
あ
ね。
と見た感じ、ちゃんとそのアイデアごとに GitHub も分けてるんですかね。これはコードというか。なんで、まあ採用するときにはそれをもう取り込めればいいみたいな、ちゃんと環境づくりというか、そこまで仕組みづくりでされているので、そういう意味ではすごい役に立つといいますか、参考になったものですね。
そうですね。もう、この、GitHub という、もう公開されているので、結構そうですね。これで近い形で、コンペでもいいですし、まあ、他のタスクでも、はい、真似してできるようなコードになっているので、はい、そうですね。めちゃくちゃ参考になりそうですよね。
それで、まあ、もうちょっと未来の話になれば、多分そこら辺のアイデアも、まあ、アイデア考えてって、みたいに言えるんでしょうけど、はい。現状のチャット GPT だと、ここら辺がうまい落としどころなのかなという。
そうですね。現状は結構そうですよね。なんかアイディア出してって言っても、チャット GPT は結構しょぼいというか、あんまり、はい。やっぱりデータサイエンスの力としてはまだ、コードは書けるんですけど、アイディアはないので、そうですよね。まあ、例えば、過去のソリューションをなんか学ばせに行くとか、何かしない限りは、このアイディアっていうのはね、T88 さんみたいに80個のアイディアを出すというのはなかなか難しいのかなというところですよね。
まあ自分も多分80個も出せって言われても多分できなかったと思うんで、はい。そこは、なんか力量の差というかそういうのも感じましたし。
そうですね。こういうね、アイディアを考える、 のが結構ね、重要になりそうだとか、また、あとはね、当然ながらマシンパワーが、必要になってくるのかなとかね、こういう感じのなんか未来がちょっと見えますね。その他で、紹介できる中では面白そうなのと、なんですかね。私はいつも、困ってた、カグルの、GPU の開発環境をアマビエンさんが、マイカグルドッカーというので、公開してくれていて、そうですね。GPU、これをね、ドッカー、なんでしょう。アマビエンさん結構これを管理してくれてるようなので、GPU、カグルドッカーの GPU 環境を使いたいときは、これを使っちゃえば結構良さそうだなというので、めちゃくちゃこれはありがたいなって感じでしたね。もう、でも途中でちょっとやめちゃったんですよね。カグルドッカーが、なんか使うのがそのうち難しくなってきて。
これはその GPU を使う前提のドッカーなんですかね。
そうですね。GPU 前提ですね。確か。
なんで、使いどころとしては、その、どうですかね、その、カグルの GPU を、そんな、もう、なんか使い切っちゃったのか、あんまりまだ消費したくないみたいな時に、ローカルで、ちゃんと動くのか確認とかしたいみたいな場合に使える。
そうですね。そういう時に使える、どっか環境ですね。じゃあ、あと、最後にそうですね。あと、一番興味深かったジャックさんのを紹介すると、ジャックさんがフューチャーインポータンスによる特徴量選択とリークという、発表していて、フューチャーインポータンスによる特徴選択って、よくやると思うんですけども、それを、全ホールドの合計でやると、若干と言いますか、少し、リークしてしまって、ローカルでの CBA がちょっと良くなりすぎちゃいますよ、みたいな感じを、自分で疑似的な、サンプルデータを作って、こう試しましたと、いうところになるんですけども、トレーニングデータと、疑似相関といいますか、その中にたまたま、相関とか、なんか、学習データの中によく、傾向というか、たまたま相関しちゃうものとかがあって、それで、たまたまフューチャーインポータンスもちょっと乗っかっちゃうので、それで選ぶと、バリデーションとかテストにはそんなによくならないこととかがあったりして、それで、良くないよみたいなね、たまに、ツイッターとかでもママスさんとかがたまにつぶやいていたりするような内容だと思うんですけど、昔は。なんかそれがこうやって実際に自分でデータを作って検証して、で、テストデータで悪化しましたみたいな実験をしてくれていて、それはすごい参考になったなと言いますか、こうやって検証ってするんだなみたいな、感じが思いました。感じで、めちゃくちゃすごい資料だなというとこでしたね。なんか、これからはずで、なんか、そうですね。学習データで、フューチャーインポータンスって出ちゃうので、じゃあ、バリデーションデータでフューチャーインポータンスって考えたらいいんじゃないかな、みたいなことを、ちょっと、私は個人的にその時から考えてて、なんか、その仕組みでいいものがあるみたいなので、ちょっと今、ノートブックとか読んでたんですけど、自分の中で、理解できたら、また、今度紹介したいな、というところでしたね。
そうですね。まあ、こんな感じで、実際にそういうサンプルデータみたいなの使って、やってみる
そう
と、
ですね。それで検証してね、いい仕組みですみたいなのが言えたらめっちゃいいですね。ということでね、もう他にも、結構いいのもいいというか、面白いし、発表とかもあったんですけど、こんな感じで、いろいろと言いますか、関西神楽会やってきましたね。
そうですね。それで、あと、今回の、関西神楽会のコンペの商品になってたカレーちゃんのハグは誰も。
そうですね。残念ながら誰からも、ハグのリクエストはなく、そうですね。ということでしたね。ただ、 順位越せなくて残念でしたと声かけ
う
てくれて、話したことなかった人も3人声かけてくれた人がいたので、はい、そうですね。個人的にはやったことで良かったなと、はい、そういう感じでしたね。はい。で、次回こそはね、無限さんが一眼レフを取って持ってきてくれて写真撮影してくれるとか言ってたので、はい、
席と
まあ、
かも一緒に。
そうですね。次回そういうのがあるとまたね、できたらいいなと、はい、思ってます。はい。では、関西神楽会の話題は終わりまして、今週のカグルなんですけども、10月19日にアナウンスされていたんですけども、GPU の、カグルのノートブックの、GPU 使うときの場合ですね。GPU 使う場合の、CPU のメモリが、13GB から 29GB にアップしまして、CPU コアの方も2から4になったと、はい、いうことで、そうですね。なんか CPU の方は、GPU を使わない場合はいつだかに、なんでしょう、パワーがアップしてたんですけど、GPU はそのままになっていたので、まあ、GPU の方を使うときについても、マシンパワーが上がったと、はい、いうことだったので、まあ、カグルのノートブックとかをよく使う人の間では、そうですね、ツイッター上とかですごいみんな嬉しいみたいな反応がありました、というとこでした。
これって、まあ
はい。
結局、そうですね、メモリが上がりますけど、その分、なんか消費量みたいのは上がったりするもんなんですかね。
ああ、いえ、特に上がってないみたいなので、まあ、引き続き、まあ、20時間から30時間ぐらいの枠がありそうでしたね。
じゃあまだ、単純に、まあ性能が上がって、それで、そうですね、作業時間が、また短縮するんだったら、ある意味、まあ、時間も増えたようなものなので、うまく使えるといいですね。
そうですね。はい。では、最後に、ガウシアンスプラッティングいきましょうか。
で、まあ、最近私が気になっていろいろ触っている、ものでして、で、まあ、一番解説的に分かりやすいかなと思ったのが、この N パカさんの、ノート記事ですね。それを一つ貼って概要っていうのがあるんですけど、まあ、ざっくり話しますと、今までのそういうポリゴンデータとか 3D 空間上で、データを表現する場合っていうのは、その、なんですかね、まあ、昔の 3D とかだと、すごいカクカクになっていて、みたいなイメージがあると思うんですけど、まあ、三角形とか四角で表現する場合、というか、そういう場合がほとんどですね。なんで、まあ、3D 空間でやるときには、もうそういう、ある程度、形がボコボコしちゃうみたいな風になっていて、それとはまた別に、最近だと、写真から、点群データっていうものに変換して、で、その点群データを 3D 空間上に配置するっていう方法もありますと。その場合には、そういうドット、点の情報をいっぱい詰めれば詰めるほど、より、リアルな、そういう 3D 空間ができるっていう、まあ、技術があるんですが、今回、その、ガウシアンスプラッティングの何がすごいかっていうのは、それの、まあ、いいとこ取りみたいな形にはなるんですけど、その一つの点をガウス分布で、表示するっていう風な仕組みを、導入しましたと。
一つので
、
点を、
なんで、3D 空間上に1点あります。まあ、そういう座標ですね。XYZ があって。さらに、そこから、どういうふうに、まあ、伸びているか。まあ、別に、縦方向にとか、横方向に、すごいビヨーンって伸びる、みたいな、そういう情報も出せて、あとは、その点が何色なのか。だから、赤って言っても、その広がりがあるんで、真ん中はすごい濃い赤ですけど、だんだん薄い、透明度の高い赤みたいに広がっていく。で、その透明度はどれくらいみたいなので、それで表現するんですね。その点をいっぱい集めてやると、普通の点群よりもよりリアルに、まあ、見えるようにはなってきたっていうのが、このガウシアンスプラッティングのその表示部分なんですけど、
ごいっすね。この、今の記事に、まあ、3ガウスですっていうのが載ってて、700万ガウスにすると、この自転車の画像になって、っていう、こんなのが、なんか、ガウ
そう
ス
です
分
ね。
布で表すんですね。
そうですね。まあ、点の、集合体みたいのをもう広がり的に表現してやると、まあ、どんどんリアルになってきたと。で、まあ、実際に自分も最近そこら辺で取り組んでて、ちょうどいいサービスで、ルーマ AI っていうサービスがあるんですけど、これはまあ、昔は別に、ただ単に動画を上げると、それに合わせて、その場合、昔だったら、ポリゴンって呼ばれる、さっき出た最初に言った三角形の、まあ、集合体みたいので表現してたんですけど、それが最近、ガウシアンスプラッティングにも対応して、動画を上げると、ガウシアンスプラッティングで、3D を表現してくれる、まあ、変換してくれるようになりまして、
この
それ
レゴ
で、
ンさんの鼻のやつめちゃくちゃすごいじゃないですか。
そうですね。これがだいたい、動画時間で2分ぐらい周りをぐるぐるして動画撮って、それでルーマ AI に上げれば1時間ぐらいでこれくらいのリアルさができて、
すご。
なんか本当に写真が 3D 的に動くように、かなりリアルに表現ができているんですよね。で、まあ、スクロールとかで近づいてもらうと、とか、あとは周りを見てもらうと結構ギザギザしてますよね。これがだからそのガウスの分布というか、
す
そっち
ご
方向に
い。
広がっているみたいな。
自分で動かせるんだ、これ
あ、
で。
そうですね。
へえ。
だからもう本当に 3D 空間なわけなんで、そこはもう自由に回れますと。で、そういう、なんで周りを見てもらったりすると、そういう横に広がりとか、なんかそういうガウス的って言ったらいいのかわかんないですけど、そういう分布的に、広がって、情報が表現されていて、それが、まあ、集合体になると、そういう真ん中にあるような花のオブジェクトのように、かなりリアルなものが出来上がると。で、一応もう一つは、まあ、同じようにマインクラフト。これは、単純にゲームのマインクラフトで、まあ、そこら辺のフィールドを歩き回って動画にして、それで、それを同じようにガウシアンスプラッティングの学習にかけたものなんですけど、そうですね。一応表現方法とその学習、トレーニングも、まあ、必要なんですけど、そのトレーニングをさせてあげると、まあ、こういう、なんですかね、そういう 3D 空間みたいなものもちゃんと、取れますと。まあ、今回、マインクラフトにしたのは、マインクラフトが、そういう情報量が少ないといいますか、すごい、多分表現がしやすかった。これがもっとリアルなゲームになると、またそれはそれでさっきの、なんですかね、周りがごちゃごちゃしたみたいな感じになりそうだったんで、なるべく情報量が少ないっていうところで、ちょっとマインクラフトの、題材にといいますか、動画にとってやってみましたけど、これもかなり、リアルにできた方かなと思っていて、まあ、なんでこういう自分の好きな 3D 空間とか歩き回れる空間があれば、まあ、この技術を使えばできるっていうので、なんで、まあ、ここからいろんな、技術も発展できていけそうだなっていうのと、あと、最近だと、ここら辺をまた動画で、4D にして、時間軸も考慮して、その点の移動みたいのを学習できるみたいな、そういうのも、どんどん、なってきているので、ここら辺は、個人的に期待する技術かなと思ってますと。で、まあ、なんで、まあ、革新的かっていうものの一つとしては、やっぱこのリアルさが、まあ、一つはやっぱりメインでありますよね。今までのその言ってたようなのは、やっぱポリゴンっていう、平面で表現しようとすると、どうしてもガタつきが出ちゃうし、今度は点群ってなると、その点をもっとより詳細にどんどん点を、集めていかないとなかなかリアルさが出ないと。けど、ここの、ガウシアンスプラッティングはそこのいいとこ取りといいますか、少ない点でもそういうガウス分布的に表現することで、情報、まあ見た目ですけどね、情報をかなりリアルに表現することができるっていうところで、あと、まあブラウザでも簡単に動くぐらいなんで、かなりデータの、まあ、表示方法としても負荷がすごい低いように表現ができますと。まあ、
これ、ブ
ただ
ラウ
し、
ザーで動くのすごいっ
そうです すね。
ね。
まあ、制限みたいなものとしては、まあ、さっき言ったような、そのガウス的な広がりの表現なんで、まあ、さっき最初に言ったようなポリゴンみたいなものだと、まあ、大抵の、ゲームエンジンとか、そういう 3D 表示するみたいなソフトを使えば表示はできるんですけど、まだこのガウシアンスプラッティングはそういう表示方法が独特なので、まだほとんどのそういうゲームエンジンとかにはなかなか対応してない。 対応してるとしても、まあ、誰かがプラグインで作ったり、有料のを使わないといけないっていうのが現状なんで、まだすぐそういうゲームとかに、使われるのは、ちょっと、早いかなという感じだったり、あとちょっとデータ量も、増えたりはしちゃうんで、やっぱその点よりは、その広がりとかで情報量が増えて、全部に行列を持っているみたいな情報の、やっぱデータ量になるんで、ちょっとそういったところでは、いろいろと制限みたいなものはあるんですけど、このリアルさみたいので、もうこういう箱庭というか、限られた空間とか、一つのオブジェクトに対して撮るみたいのはかなり、いい、見え方ができるようになってきたので、こういったところで、なんか、いろんな応用みたいなものもされていくのかなっていう感じで、はい、最近、そこに注目して、自分でも。で、このガウシアンスプラッティング自体は、その、まあ、自分はルーマ AI 使ってましたけど、もうコード的には公開されているので、自分のローカル PC でも、はい、動画があれば、まあ、同じようにできますが、多分かなりこれ学習量もそれなりにいるんですよね。
うん、
まあ、仕組み的には2段階大きくあって、まず動画を撮ったら、それを、コルマップって呼ばれる、変換方法で、まずそのどっから写真を撮ったかみたいな、動画を写真にして、その写真がどこから撮られたかっていう情報にまず分割するんですね。
はい。
まあ、ここら辺は一回、昔でもないか、2、3年か前に首里城が火災で、
ああ。
しまって、その時に、3D で復元しようとして、みんなの写真を集めたみたいなことがあったと思うんですけど、あれの技術みたいなもので、その首里城のこっから撮ったから、それで、その時にはこういう形、じゃあこっちから撮ったらこういう形みたいのをいっぱい集めていくと、だんだんとそれが 3D の構造として、まあ、浮かび上がってくると。まあ、同じように、そのルーマや、ガウシアンスプラッティングでも、その前処理としてカメラのこっから撮ったよ、こっから撮ったよっていうのを、だんだんと、まあ、合わせていって、
はい、
情報として持たせますと。で、そっからガウシアンスプラッティングで、トレーニングをしてあげると、まあ、こういう表現がここの向きではあるよね、ここの向きではこういう表現があるよね、みたいのを組み合わせていくと、はい、こういう感じでリアルな、まあ、3D が表現できますと。う
ん、はい。
っていう流れでして、まあ、なんで、それをやろうとすると、だいたい自分の場合、さっきのお花とかでも多分、うん、まあ、それなりのゲーム PC で、ゲーミング PC で、GPU とか積んでたとしても、やっぱ1日ぐらい作業にはなっちゃうので、
マシンパワーがいるし。
結構そうですね、はい。
うん、っていうとこで、でも、レゴンさんのこれがやってくれたのは、
ルーマ AI は、はい、1時間ぐらいで、だからどれくらいのスペックのを使ってんのか、もっと簡単にできる方法があるのか、よりなんか、いらない処理を割いてるのかわかんないですけど、だいたいルーマ AI でこのぐらいのレベルで。
ルーマ AI に、この動画を上げると無料でやってくれるんですか、
はい、今のところは無料ですね。まあ、多分、ベンチャー的な企業で、
うん、
前から、そういう資金調達とか多分してると思うんで、今だと無料で、はい、はい、できますんで。
これはね、試してみたい、うん。この花のやつは2分ぐらいの動画を上げたって言ってましたっけ？
ですね。はい、
うんうん。
動画自体は2分ぐらいぐるぐる回ったりで。で、はい、まあ、他の、X とかで、
うん、
そういう他の人の投稿とかを見てみると、まあ、実際に渋谷を、歩いて 3D カメラで撮って、
うん、
やりましたみたいな形ですごいリアルにできてる人もいますし、はい。
はい、
まあ、だから自分でもなんか似たようなのできるかなと思って、うん、ストリートビュー、あれもある意味写真で、3次元で撮れるんで、で、試してみたんですけど、はい、あれだとちょっと弱くて、やっぱ結構カメラの位置が固定されちゃうんですよね。
うん。
まあ、ストリートビュー見たことある人は、わかると思いますけど、次の場所に飛ぶっていう感じで、結構点々と場所がなっちゃうんで、うん、そうなってくると、なんですかね、まあ、こういうガウシアンスプラッティングは連続して、向きを重ね合わせているので、やっぱ飛び飛びになると、結構、解像度としては荒くなってしまって。
うん、はい。
っていうと、やっぱり動画的に、まあ、ちゃんと連続して歩いているみたいなものをデータの方が、やりやすそうですっていう、うんうん、はい。まあ、そういうところとかを、まあ、学んできて、どういうものと相性がいいのかとか、 そういう運転しながら撮った動画だったら、なんかそれっぽく見えるのかとか、今いろいろ試したりして、はい、触ってる技術ですね。うん、
これはでも本当、生け花とかは良さそうですね、相性が。
そうですね。
現地に行けない人でも、こう、うん、見ることで、
そうですね、3D としてちゃんと保存ができるので。
3D で、いろんな場所から見れますもんね、こ
う
ね。
うん。
いや、あとはそうですね、時間軸方向で、もしできるなら、うん、そうですね、どこまでできるかわかんないですけど、うん、そっか、スポーツまではいけないか。
時間。そうですかね、それも多分、まあ、将来的にどんどん、そういうリソースの、必要なリソースが下がってきたり、うんマシンパワーが上がってきたりすれば、全然できる内容だとは思いますね。
もしかしたら、
そうですね。
カメラを増やしてとかね、1台じゃなくて、いろんな角度から撮って、それをつなぎ合わせてとか。
はい、なんか野球でも一時期、まあ、ここまでのじゃなかったですけど、なんか 3D 的に表現するみたいにやってましたよね。
ああ、やってましたね。
横浜あたりだったか。
いろんな角度から一旦止めてというか、こうね、はい、回してとか。
はい。
もうね、これ使わなくても、なんかできる技術があるんでしょうね、野球とかサッカーとかやってますもんね、
う
ん、たまにね。
はい、
うん。
まあ、だからそういう感じで、まあ、使えば、はい、同じようなことはできると思いますね。
うん。
まあ、それで、あとは、だからまあ、ビューワーというか、まだその表示する部分が限られていますけど、まあ、それもそのうち、うん、まあ、VR ゴーグルかぶって、こういう実際の、うん、部屋の中に入って見えるとか、そういうのも、だんだんとできていくでしょうね。
うん、うん、すごいな。なんで、これ、ね、ガウス分布って持ち出してきた人、すごいというか、うんはい、なんかね。
よく、なんかこんなリアルに表現できるなっていうのは、自分も最初見たとき驚きましたね。
そうですね。全然想像もつかないですもんね。うん、こんなことができるってね。うん。
大体ガウシアンスプラッティングについてもそんな感じですかね。
うん、はい。
はい、
そうですね。こんなとこですかね、今日は。
はい。
あと、何かありましたか？
最近やってるので、頑張って、その XG ブーストのマルチターゲットをヌメライでやろうとしてるんですけど、
うん、
なんか、また結構メモリ問題が発生していて、なんかデータセットが少しの場合でも結構メモリ食うみたいで、ちょっとまだそこの、なかなかマルチターゲットにしてやると、結構難しい
マルチターゲット、そっか、そこの鼻部分で持つ重みが、
なのか、
若干重くなるのかな、は
い、結構急激にメモリを食うみたいで、
はい、
そこの原因調査というか、どれくらいのところまで耐えきれるのかみたいな、今調査してる、うん。もしくはそういうバグ的なもので、なんかバージョン上がれば改善されるのかとか、
うんうん、
今そこら辺を調べてみてますが、うんうん、なんでまだ、マルチターゲットに対応できてないですね。ヌメライが、うん。はい。
ヌメライ、あれですね。オリジナルモデルになるからいいかもしれないですね。うん、マルチターゲット。
そうですね。はい。
うん、
まあ、なんでできたらまた、いつもみたいにオープンモデルとして公開しようと思っているので、はい。
うん、
まあ、それができたときにはまた、そんな感じですかね。
ね、こんな、ここで、今日は終わりですかね。
ですね。はい。
はい。それでは今週はこれで終わりたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。